Incock / John Doe。 はい、始まりました。Incock / John Doe。 このラジオはお肉とそれ油断インカク、またの名前をギリシャ作家ジョン・ドーがね、ラジオです。はい、本日162日目でございます。アイロニー、はい、ね、腐った世の中を風刺するアイロニーラジオでございます。というわけでね、本日も20分間、今日はそうそう、あのね、日替わり BGM、 月曜日は、ザバダックで作業しましょう、その2、こちらを BGM にしてね、これから月曜日はやっていこうと思いますね。あの、なぜその2かというとね、こっちの方が3分ぐらい短かったっていうね、そんだけですけどもね。まあ、あのラジオで使うのは20分ぐらいなんでね、20分以上の部分はね、あのやっぱり少ない方がいいですからね。そういうわけで今日やっていきます、20分間。はい、ね、まあ徐々、ね、6話5話どっちだ、ちょっと待って、5話か、6話5話、まあとりあえず見まして、まあ本格的に戦いが始まりますけどもね、まあちょっとね、危惧してたというか、どうなるだろうと思っていた戦闘シーンですけどもね、なかなかいい感じになってますね。だからその、いわゆる作画の良さというか、動画の動きのクオリティだけではない見せ方みたいなものがね、本当に極まっていて、出来上がっていて、本当にすごいなと思って、作画枚数はね、確かにね、作画は動いてないんですよ、あんまり。それあんまり作画に、動画にあんまりお金はかかってない感じはあるんですけども、それを、止めとかね、いろんなところで、補って、それ以上のものをね、発揮しているので、全然こういう見せ方もあるんだなということを本当に見せつけられたような形にね、僕は本当に作画中と言いますか、グリグリ動けばキャラは何でもいいみたいな、そういう風潮がありますけども、僕には。ね、全然見れるというか、本当にそういう方面でちゃんとできてるんで、これは本当に素晴らしいアニメだなと思いますけども。ね、単純に実際岩の上で、ディオと、セペリさんと、ジョナさんがこう、勝ち合うシーンなんかほとんどね、動画は全然動いてないんですけども、でもね、やっぱり、ね、声、声優がいいんですね、やっぱり。まあ、相変わらずスピードワゴンはずっと実況してますけども、それも、やっぱスピードワゴンの人がね、すげえなっていう印象ですね。ね、セペリさんもね、最初出た時はね、びっくりしましたけども、声。まあ全然、あれで、もうあれがセペリさんだなっていう風になってますし、ね、ディオとジョナさんは言わずもがな。ね、本当に、すごい2部をね、ちょっといろいろ、どうなるんだろうみたいな心配をしてたんですけども、この様子だとまあ、心配はいらないなというか、安心して見ていられるんで、本当に作ってる人たちが分かってるなっていう感じがすごいあるんで、これはもう本当に毎週安心してみようと思います。ね、ブラフォード・タルカスね、二人のね、唐突に歴史の授業が始まるくだりも、ね、アニメで見ると、なんかね、なかなか面白いものがありますけども。ね。まあ、あれを、いわゆるまあ、民命処方的なリアリティですよね。ああいうものっていうのは。だから、実際に、嘘っぱちのものを、リアルの中に取り込んで、それっぽく見せるっていうのは。だから、 タルカスとブラフォードも、だからそれだけをポンって、あれは伝説の戦士だみたいなこと言うんじゃなくて、マリー・アントワネットとかそういうものの中に、やっぱ取り込むことで、やっぱり、なんて言うんですか、虚と実が、隣り合ってるからこそ、その全体がね、その、リアリティが生まれるというか、そういうね、もの、だから民命処方なんかね、まさに、そうですもんね、あれは。あれは全国の少年たちが騙されて書店に走ったっていう枠付きのあれですけども。ね。ね、ブラフォードがね、津田健なんですね、声。海馬社長とか、テネプリ・イヌイですけども、ね、いい感じの感じでしたね。全然、言われないと、言われて、あ、そうかもな、ぐらい、あ、津田健だなってなるぐらいの、ね、名演で、すごい、いいなと思いましたけども。で、まあ、やっぱりまあね、言っちゃまあ、25年前の作品ですからね、やっぱり。だから、ちょっとね、ギャグ風にしすぎ、面白くして、しすぎなんじゃないみたいな、こともあるんですけども、実際まあ、今の時代として、実際だって現在の我々は北斗の拳をギャグとして見れるじゃないですか。それはやっぱりその、いわゆる、巨人の星とかね、あの辺に始まる、いわゆるスポコン熱血もの、ああいう、漫画の流れがあって。で、で、島本和彦あたりから、もうそういうものが成立しなくなってきてる、時代としてね、なわけですから、だからそれを、アニメにしたら、まあ、ああなるよなっていう感じがするんで、別にふざけてああいうことをやってるわけでは決してないと思うんで、なんでね、本当に、僕は、今のところこれといってね、不満とかそういうものは一切ないですね。あの作品には。ね、これからも、ね、2部まで、ね、ぜひ突っ走っていってね、3部、4部、5部、6部、ね、とにかく、アニメでジョリーンを見せろというね、というわけでね、やってますけどもね。じゃあね、診断しましょう。診断メーカーのコーナーですよ。ね、陰閣がね、診断メーカーで診断するだけのコーナーです。今日はどれにしよっかなと。どれにしよっかな。あなたの自己紹介文作ってみた。これ行きましょうかね。こんな自己紹介すれば人気者間違いなし。ね、人気。そうですね。だったらもう、651通り。ね。もうそれでいいんだったらもうずっとこれでね、挨拶しようと思いますけども。じゃあ、陰閣。陰閣をぶち込んでね。俺の名前は陰閣です。牛肉って、呼ばれます。趣味はメールです。よろしくね。つまんなかったですね。なかなか。じゃあ、ジョン・ドー。ジョン・ドー、ね。オラの名前は、ジョン・ドーです。JR3TT2X って呼ばれます。趣味はメールです。よろしくね。発音不能でしたね。アルファベットと数字の羅列になりましたね。呼ばれ方が。ほんで趣味がメールなのと、一人称がオラなのは変わんないんですね、これは。じゃあね、陰閣スラッシュジョンドーの自己紹介をね、いわばこのラジオの紹介文ですよ、これは。どれどれ。オラの名前は、陰閣スラッシュジョンドーです。鶏肉って呼ばれます。趣味はカツラ飛ばしです。よろしくね。あ、オラの名前は〇〇ってのは、これ共通のフォーマットなんですね、これの診断の。何ですかね。オラの名前って言うのはダメだろう。自己紹介として。ね、あまり、それやって人気出るのは悟空だけですからね。ね、ちょっと、 ちょっと他にもやってみましょうか。あの、ライムコアの方の陰角やってみましょうか。あの、王陰の陰に角で、ライムコア。陰角で、行ってみましょう。俺らの名前は、陰角です。J、まあ、またあの、アルファベットの列が出たんでね、もうちょっと打ち切りますけども。はい。というわけでした。陰角でございまして、あの、ジョン・ドーなんですけども、あの、ガク
ポルチオの、今日は何の日のコーナー。3日に一度のポルチオタイム、今日もやってきた。このコーナーでは、この私、ポルチオさんが、今日、11月5日は何の日なのか、それをね、語っていく。勉強していくという、そういうコーナー。ね。いつもの BGM。そう。いつもの BGM で、今日も、やっていこう。まずね、1922年、ハワード・カーターが、ツタンカーメン王墓の封印を解く。ね。ツタンカーメン。ね。巨大なピラミッドではなく、王家の谷という、まあ、ただの岩場に、彼は埋葬されていて、で、その墓もほとんどが、盗掘者によって発掘され尽くしていたと思われていたが、そのツタンカーメンのみが、まあ完全な状態で、彼はね、眠っており、それをまあハワード・カーター氏が発掘したというわけだ。1962年には、美空ひばりと小林明が結婚をしている。そして2007年、飛んで2007年はね、中国初の月面探査機、ジョーガ1号が、月の軌道に投入されている。ジョーガというのは、この、中国のね、このジョーガ計画という、このジョーガという名前はね、あの、中国の神話に登場する、まあ、仙女で、で、あの、もともと仙女だったのが、地上に降りた時に、不老不死で亡くなってしまって、で、まあ、不老不死の薬を盗んで月面に、月に逃げたという、まあ、月にゆかりになる人物ということで、まあ、この計画にジョーガという名前が付けられている。そして、2010年にはね、尖閣問題で、あの、月面、あの、中国の漁船の衝突映像が、この日に流出している。あの、戦国38ってやつだな、俗に言う。あれが今日行われた。今日誕生日の人はいろいろいる。まず、ブラザーコーン。バブルガムブラザーですね。そして、富野義行、アニメーション監督富野義行。あとね、君小石師匠。去年亡くなった君小石師匠が、まあ、今日誕生日であったというわけだ。そしてね、今日は、雑誌広告の日という日である。なぜかは不明。そして、語呂合わせ、115の語呂合わせで、いいリンゴの日。ね、リンはどこ行ったんだっていう気がするが。そして、いいご縁というわけで、縁結びの日でもある。ね、縁がどっかに行ってるけどね。やっぱりそのね、あの、多少ね、無理やりになるのはね、仕方ないことだけどね。日本語だからね。あとね、いい5世代家族の日という日でもある。5世代家族って相当すごい家だなという。そんなのあるのかというね、感じだが。あと、今日はね、ジンバラルの息子、ランバラルが戦死した日です。はい。というわけで、ポルチオタイム本日ここまで、また、3日後。お会いしよう。ジョン・ドードでーす。ね。まあ、わーわーやってますけどもね。ね、相変わらずね、漫画が進まないので、どんどん、設定が、できていきます。デュエル部じゃないけどね、これは。ね、まあ、コードキュレーターミラクルモナカ、魔法少女もんですけどもね。とりあえずまあ、もう全13話って決めてね、花から。決めて、もう、最初の段階でもうがっつり決めていこうと思ってて、これは。だから、デュエル部だと、割と、作りながら書きながらっていう形でどんどんな、変化しながら作ってるんですけども、デュエル部は。これはもう最初から、だからな、制限がないから、やっぱりどんどん膨らんでいくんですね、デュエル部は。 一応大元のストーリーはあるんだけども、まあちょっとこの部分にこういう枝をつけようとか、ここにこういうものを付け足そうみたいな、で付け足した先にさらになんかいっぱい繋がってみたいなことが、まあ際限なく広がってって、まあどんどんあのでかい話にデュエル部はなっていってんですけども、ねえ、さすがに、対策ばっかりね、やっても、ねえ、あれなんだね。ねえ。だからまあ、とりあえず何かしら強制というか枠組みを作って、だからもう絶対13話、絶対13話っていう。それでまあその中で、いろいろ、ああだこうだやってくっていう作り方をね、まあやってて。これだとね、まあだから、ね、結局ね、何かしら足かせみたいなものがあった方がね、やっぱりいいんですよ。物を作るときっていうのがね、どうしたって。なんでね、まあそれをやろうと思ってて、で、一応、まあ魔法少女も、まああるいは仮面ライダーのあれに乗っ取ってね、いろいろやってて、だからまあ、まあ、大体、だから、その、魔法、女の子二人が変身して戦うもんで、だからまあ大体ね、前半から中盤あたりでまあ喧嘩しますよ。で、それを乗り越える。そこで、また、もっと大きな力が手に入るみたいな。やっぱりその、精神的成長と、その、バトル方面での、それのシンクロみたいなものはやっぱり大事で、だからまあ、水着回があるとか、最終フォームに変身する回があるとか、敵が強くて一回負ける回があるとか、まあいろいろ、まあ、やるイベントみたいなものがいっぱいあって、だからそれを13話のどこに置くかみたいなものがね、やっぱり最初の作業になってくるわけで、まあこれはね、だから、まあシリーズ構成っていうのは、の人ってのはこういう風にやってるのかなっていう感じですけども、まあ今のところとりあえず、まあ第1話は普通にいきなりもう変身してて、いきなり戦ってて、まあそのこういうもんですみたいな、普通にまあその変身して戦ってる姿見せて、2話から、2話でまあ誕生編、2話で小動物、まあこの作品は小動物じゃなくて怪人と、パートナーなんですが、もう、その、あれと出会って、初変身みたいな、その誕生エピソードを2話に持ってこようと思って、だから1話にそれ持って、まあ、時系列順にはそれが正しいんですけども、最初にそれ持ってっちゃうと、やっぱりそれ自体はね、いわゆる、ザ・魔法少女もんみたいな感じじゃないですか。だから、なんもなくなっちゃうっていうか、はいはい、魔法少女もんですね、みたいな。だけで終わってしまうんで、絶対。誕生編を最初にやってしまうと。で、しかもやっぱり言ってみればまあ、普通の女の子がいて、で、なんか、謎の小動物と出会って、敵が現れて、僕と契約してよか、まあ、わかりませんけども、なんかしらの、あれがあって、変身して、君は戦士になったんだ、みたいな。っていう、まあ、フォーマットですけども、それを一番に持ってきちゃったら、もう、埋もれちゃうなと思って、すべてに。で、一応この作品は、QR コードと、で、そういうギミックがあるんで、最初に変身、誕生会を最初に持ってくると、それが披露できるのが、その一番の後半になっちゃって、で、まあ、多分、前編後編、その1話あたりに、第1話前編後編、第2話前編後編みたいな形でやっていこうと思ってるんですけども、だからまあ、一言言ったらまあ、つかみですよね。つかみをがっつりしたいんで、だからまあ、誕生編は2話に持っていくっていう、そういう風にしようと思ってて、でね、まあ、いろいろ、いろんな戦いを経てね、最終的にまあ、世界を救うんですけども、だから幹部が3人いるんですけども、その幹部をどこで消費するのかとか、だから、均等に3人やっつけるのがいいのか、もう最初のやつは結構時間かけた方がいいのか、もう割ともう、ポンポンポンと3人やっちゃって、ラスボスとの戦いに尺を使った方がいいのかとかね、いろいろ
あるわけで、まあ、その辺のね、構成を今やってるところで、で、まあね、やっぱり今回も、というか、僕のは大体そうですけども、まあ、サブ隊に意味があるというか、サブ隊で、まあ、パロがあって、というか、まあ、僕がやっぱりその、どうしても、サブ隊の単語で、単語の面白さで話を作っていっちゃうんで、だからまあね、その、まあサブ隊、だからその、こういう話をしたい、あるいはこういうサブ隊をしたいとか、そっからまあ、まあサブ隊から話が生まれたり、話からサブ隊が生まれたりして、でまあそれを13個並べて、でまあ成立するように中を整えて、みたいな。そういうことをね、ずっと、まあでもこれもね、結構長いですからね。多分、3、4年ぐらい前からずっとこれは考えてると思いますけどもね。ね、やっぱりその、温めてるうちにね、やっぱりいろんなものが、いろんなものを見るんで自分も。どんどんね、新しいものがついてっちゃうんでね。だから、ほっとくと、どこまでもね、ユヒドルマ好きに大きくなっていっちゃうんでね、本当に。その辺は、どっかでタイミング決めてね、スパッてやらないと、ね、本当に。温めすぎるとね、アイディアも腐るんでね、本当に。ね、そういう感じで、これね、やっていこうと思いますけども。はい、インクスラッシュジョンドー、本日はここまで。また明日お会いしましょう。バイナラ。